はい、それではですね、続きまして次のプレゼンテーションですけども、今度はですね、まあ、最近ずっと話題になっております、番号資源におけるアイアナ機能の、監督権限移管のアップデートにつきまして、先ほどに引き続きまして JP リークの久谷さんにお話をいただきます。30分から45分の間で大丈夫です。
皆さん、たびたび JP リークの久谷です。まあ、そんなに45分もこ あのテーマについて語りたい方がどの程度いらっしゃるのかわからないですけれど、はい、で今ちょっとこれまで話をしてきたアドレス管理に直接関わる話よりももう少しメタな話になるんですけれど、ちょうど私先週ブラジルで開催されたインターネットガバナンスに関する会議に参加していまして、その中でですね、今年 の、まあ、12月ちょうど来月国連総会の中で世界情報サミットから10年が経ったと。でその中でじゃあどの程度そのインターネットが情報社会に貢献してきたのかというような、まあ、成果を見直しましょうという動きがあります。でその中でじゃあ今後そのインターネットを取り巻くいろんな課題というのをですね、まあ、やはり政府間中心に軸としてやっていくのか、それともやっぱりその利用者中心に誰もが参加できる形で進めていくのかというところがですね、10年前と比べると随分そのボトムアップでオープンで利用者主導っていう概念が浸透してきてはいるんですけれど、政府関係者の中でそれでもですね、まだやっぱりその一部の国ではじゃあもちろん他の人も参加は一応してもいいけど政府が中心だよねっていうような話を例えば、まあ、一部の国では確か中国とかあとはブラジルなんかもそういう立場を取っていたり、まあ、ロシアとか、まあ、そういう国もあったりするんですよね。でそういった大きなその文脈の中で、まあ、こういう話も出てきているというふうにちょっと聞いていただければと思います。で簡単におさらいですけれど、まあ、この話が出てきたきっかけとしてはですね、去年の3月に米国の商務省情報通信局である NTIA がですね、今 NTIA が監督権限を持っているアイアナ機能をですね、その監督権限をグローバルなマルチステークホルダーコミュニティに受け渡すという意向を発表してですね、じゃあその移管後の体制について皆さんで考えてくださいという宿題を出しました。で移管の要件ここに示されている通りですね、まあ、多分この業界にいる方であれば大体馴染みのあるような、まあ、ちゃんと安定的に運用するようにですとか、まあ、利用者が中心となるモデルにしましょうとか、まあ、インターネットのオープン性、政府間や、まあ、政府主体の仕組みは受け入れないというような条件を提示しています。でこれをもとにですね、ちょうどその、まあ、発表されてから1年半が経った今、ついにアイアナにおける3つの機能それぞれに対して、策定された移管提案が1つにまとまってですね、その統合された提案が完成したという、まあ、大きなステップが完了したというところにあります。で当初はですね、本当は今年の9月NTIA と ICANN の間で締結しているアイアナ契約 の期限が更新のタイミングなので、この時までに提案を提出するということを目指してたんですけど、ちょっとこれは間に合わないだろうということで NTIA によってもう1年来年の9月まで、契約を更新するということが発表されています。それが今のステータスです。でここに移るまでにですね、ちょっと簡単に現在 IAN 機能と NTI の関係もおさらいしたいと思います。ご存知の方 も多いかもしれないんですけど、まあ、提案を理解していただく上で一応押さえておいていただくといいことをさらっと駆け足でお話ししたいと思います。でそもそもさ、この話されている IAN 機能は何なんだろうということなんですけど、番号資源の部分では皆さん、まあ、IAN からじゃ地域のインターネットレジストリにアドレスを分配したりですね、逆引き のゾーンの異常を IAN から洗いたりして運用上行っているということで馴染みがあるかと思います。それ以外にもですね、 もう2つ機能がありまして、まず1つはプロトコルパラメータの割り当て、 ITF で RFC 化されてですね、特定のそのプロトコルパラメータに対して番号を付与していると、例えばウェブページを見て、なんかノットファウント404っていう風になっているようなもの、ああいった、特定の動作をすることに対して番号を与えているのがプロトコルパラメータで、じゃあどの機能に対してどの番号を付与するのかという管理をアイアナで行っています。あとドメイン名のところはですね、ルートをDNS に関わることをやってまして、一番着目されているものがですね、ルート等の情報更新を行うときにその申請内容を、審査するというのがアイアナで行っています。それ以外には、DNSSEC の鍵管理ということも行っていたりというところでですね、この機能の運用というのは今 ICANN が担っているというところです。で、この3つのアイアナ機能、その運用自体はですね、ICANN が運用してるんですけれど、それぞれの3つの資源に対して、じゃあどういうポリシーや標準化を策定するのかっていうのはですね、資源ごとにコミュニティが存在していて、番号資源は RIR のコミュニティ、プロトコルパラメータは IETF、そこで RFC 策定してます。で、ドメイン名については、GTLD のポリシーを中心として ICANN がポリシー策定の場となっています。アドレス管理 の、 機能の抱えというのはもうこの図立花さんからご紹介あったとおり皆さん馴染みがあるかなと思います。じゃあこういった機能を持っているアイアナと NTI の関係というのはあまり普段意識することないと思うんですけれど、でかつ大体じゃあ ICANN がずっとアイアナ機能の運用を行っているというふうに私たちから見えているんですけど、これ必ずしも実は保証されているものではなくてですね、 NTIA が毎回そのアイアナ機能の運用をする組織を公募してですね、定期的に。で、その公募して選定した上で契約をしていると。ICANN に対して、今、じゃあたまたま毎回 ICANN がその選定されて契約を取っているという形態を担ってまして、確か数年前、実際ちょっと NTIA の提示した要件が厳しくて、ICANN がその要件を満たせないというような話、満たせなさそうだというような、ちょっと状況に陥りかかったこともあります。ということで、大きな役割のうちの一つが、アイアナ契約を通して、運用委託していると。で、それからその契約に基づいて、きちんとそのサービスレベルを担保した形で運用しているかというような評価も NTIA の方で行っています。で、3つ目がですね、特に一部その NTIA の役割を懸念する人からすると、一番多く着目されているのがですね、ルートゾーンの情報を更新するときに、事務的な役割ではあるんだけれど、承認するという役割を担っているというところです。これがその3つ目の部分を図で示したものなんですけれど、TLD のオペレーターからですね、ルートゾーンの情報を追加したり削除したり変更したいという申請があった場合、その申請内の審査自体はアイアナで行います。で、それがですね、そのルートゾーンの管理を行っている米産者に行く前に、米国政府がその更新の内容を、更新について承認をした上で、ルートゾーンに反映されて、それが、各ルートゾーンのオペレーターに行って、ルートゾーンに反映されるという仕組みになっています。で、NTIA としてはですね、その申請内容について、具体的に見ているのではなくてですね、きちんとその手続きが、ステップに基づいて進められたのかという確認を行っているというところを強調は、してはいるものの、こういった役割はあるということです。で、こういったアイアナ機能に関わるいろんな文書が3つありまして、今話したような機能というのが米国政府と ICANN との間で締結しているアイアナ契約です。それ以外にもですね、ベリサイン社がルートゾーンのオペレーター、ルートゾーンの管理者として、同じく NTIA から、覚書に基づいてその業務の委託を受けています。かつ、IETF と ICANN の間でもですね、プロトコルパラメーターに関する業務を IETF が ICANN に委託しますという覚書も締結しているということで、なかなかちょっと複雑な関係性です。詳しくはですね、この SAC のドキュメントで英文でありますけど、紹介されています。という、形で今運用されている、アイアナ機能なんですけど、これが、移管されることによって、じゃどういう影響があるのかというと、皆さんよくご存知の通りですね、今の NTIA による監督下でも別に、機能を運用する上で実質的な影響はありません。 ただ、今問題はないにしても先ほど話したような NTI の役割によってですね、米国がその気になれば、まあ、影響を行使しうる仕組みであるということがですね、政府関係者だけではなくて、まあ、一部の市民社会の人たちからは懸念が示されてきていました。でかつスノーデン事件でですね、じゃあやっぱりその米国政府が自分の国のためにインターネットを仕切ろうとしてるんじゃないかというような、まあ、疑惑がですね、直接その関係ない議題においてもですね、そのこのアイアナ機能において米国が担っている役割がその象徴というように指摘されてきたということもあります。で最後にはちょっとこういう政治的なことは置いておいてもですね、まあ、今のインターネットも歴史的な経緯で当然その米国が中心的な役割は担ってきたんですけど、今のインターネットの現状を見ていくと特定の国や組織に属するというのは、まあ、インターネットの性質に属さないんじゃないかというようなことで、遺憾の背景が挙げられます。じゃあ提案の策定に向けてなんですけれど、先ほど話した通り、まあ、アイアナ機能自体に対する提案の策定というのは NTI から依頼されました。でこれに加えてですね、もう一つ NTI から要請されている提案の策定があります。これがですね、 ICANN という組織そのものの、まあ、信頼性を強化するためにどういう対策を取るのが良いのかと、 ICANN の説明責任の強化に向けた提案の提出というのも求められています。というのは、IANN、まあ、機能の、まあ、運用部隊である ICANN がきちんと信頼に、まあ、できるような運用をしているのかと、 NTI の監督がなくなっても大丈夫なのかというところがポイントとなってきまして、で特にですね、まあ、NTI が米国の議会で承認を得られる上でですね、まあ、例えばすごく極端な話、反米 の、 まあ、国に対し国がまあその乗っ取るようなことにならないかですとか、まあ、極端 な、 なんかその思想を持ったグループがギャンの運用を乗っ取るようなことにならないかとか、まあ、そういったことを十分に説明できるということが必要になってきますので、この2つの、アイアナ機能そのものだけではなくて、アイキャンの説明責任の強化につながる提案、2つの提案の揃った上で NTI での審査が、進められます。というのをこの図で示したものですね。こちらの左の方が ICANN の説明責任の強化に向けて、ICANN フォーラムの中でですね、いろいろな機関を横断的に検討するグループが立ち上げられていて、右の方が、IANN の、提案に向けて検討されているという流れです。ちょっとこの流れ、全体統合したものをこの図で示しまして、まずは、この上の部分ですね。この上の部分がアイアナに関わる提案の策定プロセスで、まずはプロトコル、名前、番号、資源といって、それぞれのコミュニティごとに提案の策定をしました。で、それをですね、一つに統合するのが ICG と呼ばれている、アイアナ・シチュエーシップ・コーディネーション・グループと呼ばれていて、ここに示されている構成。ちょっと小さくて見えづらいかもしれないんですけれど、この3つのアイアナ機能に関わるコミュニティ以外にもですね、例えば ICANN の中の、まあ、政府の諮問機関ですとか ICC ベーシスといったような国際商工会議所といったもう少し幅広い関係者が関わって、全体のプロセスの管理や統合に関わるということをやっていました。でその ICG の中で提案の統合が終わると ICANN の理事会で承認されて NTI に提出されると。でこの下のところが ICANN の説明責任に関わるところで、これは ICANN の中のいろいろな、まあ、各種諮問、支援組織や諮問機関の代表者が集まって検討したものが、同じく ICANN の理事会を通して2つの提案が取った時点で NTI に提出されると、そういった流れになっています。でこれまでの流れとして、まあ、ちょっと一から全部話す必要はないかなと思うんですけれど、大きく言うと、まあ、それぞれの運用コミュニティ、その3つのアイアナ機能に関わる提案の策定が6月に完成しまして、でそれに基づいて ICG が統合した提案の意見募集というのが、今年の9月まで行われていました。で受けた意見をもとに、ちょうど先月ですね、10月の29日に、最終提案が ICG により発表されました。でもう一つ並行して提出が必要な、ICANN アカウンタビリティ説明責任に関する提案というのはまだ策定中というステータスになっています。でじゃあ遺憾後の提案の特徴なんですけれど、まあ、この図を見ていただくと若干複雑に見えるかもしれないんですけど、ポイントとしてはですね、今まで NTIA が、その ICANN に対して契約で ICANN 機能の運用を委託してましたけど、 この役割をですね、NTI に代わって、それぞれの3つのコミュニティが、その監督を行う、機能を担うというところが特徴です。なので、プロトコルパラメータに関わる部分っていうのは、IETF、まあ、IETF の、まあ、コミュニティの中の、まあ、なんでしょうね、まあ、対外交渉する機関である IAB がですね、MOU を締結してサービスレベルの評価を行う。これ実は先ほど話した通り、今 IETF と ICANN の間で今もですね、MOU が存在していますので、現状維持というのがプロトコルパラメータの状況です。で、番号資源のところがですね、この下に示されている通り、地域インターネットレジストリーであって IAM 機能の番号の直接の顧客である RIR が ICANN と SLL を締結してですね、サービスレベルの評価を行うと。ただ RIR の視点だけではなくて、幅広いコミュニティの視点をサービスレベルの評価において受け入れるということでですね、各コミュニティの代表機関であるレビューコミュニティというのを新しく立ち上げまして、でこのコミュニティが、サービスレベルについて RIR に対して助言を行うというところがポイントとなってきます。じゃあ名前はどうするのかということなんですけど、名前の状況は若干複雑でして、 IETF や RIR というのはですね、 ICANN と別の機関で運営されているので、外部から ICANN に対して契約を締結したり監督するというような提案をすることができます。ただ名前のコミュニティ の提案作成の場というのは ICANN なので、同じように外部の組織を作ってですね、その機能を運用するというか監督するということができないと。じゃあこれどうしましょうということで、じゃあ ICANN はこれまで通りドメイン名にかかるポリシーフォーラムであり続けましょう。じゃあPTI といってですね、ポストトランジションアレーナといって、別の ICANN の子会社を立ち上げて、で、ICANN からですね、契約、PTI と契約締結をして、運用を委託するというような、形態を取りましょう。これによって、完全にお話じゃないんですけど、プロトコルや、番号のように、ポリシー策定の場と、ICANN機能の、運用組織を、分けると。いうような構成を取っているというのが名前の提案です。でその中ではボードを作ったりですとか、サービスレベルを検証するチーム、じゃあもし万が一サービスレベルに満たさなくて、このオペレーター ICANN 機能の運用自体を変えなきゃいけないという場合に審査するグループというものを立ち上げているのも名前の提案の一環となっています。大体各機能の特徴というのは先ほどお話しして、これは文字に起こしたというものですね。で、じゃあ、先ほど NTIA がルートゾーンの、情報更新の役割になっているという話をしたんですけど、名前の提案の中でですね、この NTIA が行っている役割というのはもう完全になくしましょうと。他の組織がその承認を行う役割を担うというのではなくて、あくまで事務的な役割だったので、このプロセス自体なくしてですね、ICANN の方で審査がされたらですね、そのまま ICANN の方に審査結果を反映して、ルートゾーンに反映するようにしましょうということが提案になっています。で、そうするとですね、今、ベリサインと NTIA の間で締結している契約というのもなくなりますので、じゃあ、ここの、ICANN 機能の運用者である ICANN とベリサインの間で何らか の契約関係が必要なんじゃないかというような話がありまして、今後新たにこの契約を締結する予定だというふうに聞いています。じゃあこのような統合提案に対する主な意見なんですけれど、最終的に ICG に提出された意見としては150件、世界のいろんな地域から150件を超える意見が提出されました。でこのこちらにあるパイの図が ICG が提供されている地域ごとの提出された割合なんですけど、予想通り米国が一番多くてですね、とはいえ圧倒的というわけではなくて 28%、30% 未満ですね。で、その次がですね、私や多くの人の予想に反してですね、ヨーロッパではなくてアジア太平洋地域 18%、2割いかないけれど、そこそこ数の意見が提出されていてですね、ヨーロッパを超えてなかなか検討したかなというふうに思います。でその中で、中国、インド、それから日本から複数の意見が提出されてまして、私の一つ前の発表でも紹介した通り APNIC でもですね、意見提出用のフォームを提供してですね、そのテンプレートを使ったと思われる意見が結構ありましたので、そういった効果もあったのかなと思います。 それから、まあ、できるだけ英語、母国語ではない方も意見が提出しやすいようにということで、全部の言語には対応できなかったにしても、国連7言語において、提案というのは翻訳されて、それらの言語で意見を提出することも認められていました。じゃ国内からの意見を少し詳しく見ていくと、まあ、個人からの意見提出1名に加えて、以下の、まあ組織や機関からの意見提出のが確認されています。で非常にバランスよくてですね、まあ、経営団連のようなその経済 の, ビジネス界を、まあ、代表するようなところから、それから、業界の中の、まあ、産業協会、時差って読むんですかね、から提供されたり、政府である総務省、それから、レジストリーである JPNIC、それから日本のコミュニティの有志による92名の個人の連名の意見というのも提出されまして、特にですね、これだけ92名という数の個人からの支持というのを1カ国から提出されたというのは、世界的に提出された意見の中でも非常に特筆していまして、ICG のチアからも本当にありがとうというような個別のお礼を受けたりということで、もう本当に素晴らしかったと思います。でこれはですね、インターネットガバナンスジャパンという IGCJ のプラットフォームで、まあ、有志の方がドラフトしたものをもとに広く国内での意見 の, 賛同者を募った結果でして、まあ、ここにいる立花さん、それが、まあ、ジェピニックのマイフラワーが中心となってこの活動をリードしてきました。で本当にこのようにですね、国内の皆さんからこれだけの支持がいただけたというのは心強くありまして、意見提出にご協力いただいた皆さんにこの場を借りてお礼を申し上げたいと思います。でこれは国内から提出した意見の要点でして、ちょっと字が多いんですけど、まあ、ポイントとしてはですね、いかにも体制というのが3つ の, その, 運用コミュニティ IETF、ICAN、RIL いずれもですね、オープンで、誰もが参加できてボトムアップなプロセスという精神を担っているというところが共通していて、そういった精神を担っているところに移管されると。これらの精神というのはインターネット の,、まあ、これまでの発展を支えてきたというところと、まあ、これらの運用コミュニティというのはですね、まあ、専門性を持って、でかつ誰にでも開かれる形で資源管理を行ってきた実績を担っているので、もっと望ましい形でインターネットの基盤の運用の体制が確立されるというポイント。それからですね、まあ、ああいうような資源を利用している経済活動、まあ、例えば、まあ、GTLD のうちは、まあ、ドメイン名に関わる業界もあったりですね、そういった活動が存在しているのでですね、あと、まあ、アドレスを使ったインターネットサービスもありますよね。ああいうような機能の、まあ、安定的な運用というのはですね、インターネットにおける経済活動にも重要であるといったようなポイントで意見を提出しています。でそれ以外に ICG に対してどんな意見が提出されたのかというところなんですけど、まあ、やはり予想通りドメイン免疫機能に関わる意見が中心でして、じゃあその PTI と ICAN を分けたといっても、それでもその ICAN 説明責任がどの程度強化されるのか次第で、まあ、これ納得できるかというのはちょっと判断したいというような話もあったりですね。じゃあ PTI の設立される、新しく PTI 設立するんだけど、その機関のいろいろな PTI の中のいろんな機関の関係性ですとか、じゃあ ICAN 機能の運用者を変える場合のプロセスどうなるんだろうというような詳細確認、それからですね、移管後のベリサインとアイキャンとの関係はどうなるんだよというような意見が出ていました。それからですね、2点目のアイキャンが従う司法権、これまで通り米国であり続けるのかっていうところがですね、比較的特に政府関係者の中では着目されてまして、やはりその米国の証券の元だと、どうしても米国の企業や米国にとって何かその紛争があった時に有利になるんじゃないかというような懸念も出されています。ただこれは今すぐ変えるということになると、議会での米国の議会での承認が得られづらいのでですね、まあ移管が終わった後に長期的に、じゃあ本当にこのまま米国でいいのか、もう少しまあ、いわゆる中立的と見られているような国に移管するのがいいのかということが継続的に議論されることになりそうです。で、まあ、当然あとそれ以外の意見としてはですね、まあ、予測されていた通り、おそらく米国からと思われる、まあ、個人の方がですね、米国からこの移管、監督権限に移管するのは反対だというような意見も見受けられていたんですけど、ただ、その 米国のビジネス業界ですね、例えば国際商工会議所といったようなビジネス代表団体ですとか、シスコ、インテル、マイクロソフト、モジラといったような大手の企業がですね、いかへの支持を、表明しているというところでですね、全体として米国の中でも支持というふうに見てもいいのかなと思います。統計をこれも見ていくとですね、全体の中で全面支持というのが 41%、 条件付き賛成というのが 24%、 なので大体ですね、全体で 60% くらいが賛成で、反対と、明確に表明しているのが 11% というところでですね、思っても圧倒的賛成というわけではないかなというところではあるんですけど、この内容で、必要な指示が得られたと、ICJ は判断をして最終的な提案の発表に至ったようです。で、先ほどのプロセスで話した通りですね、それぞれの相穴機能ごとに提案を策定したのでは、統合したときに何か課題がなかったのかというところなんですけれど、それぞれの相穴機能、皆さんあまり普段意識しない通り、総合依存性というか依存性とかあまりないので、大きな課題はありませんでした。唯一ですね、細かいかもしれないんですけれど、アイアナのトレードマークと、アイアナ .org というドメイン名、今、アイアナのウェブを見るとですね、アドレスにおいては、どのスラッシュ8がどの、レジストリに、分配されてるのかと見ることができるんですけど、同じようにプロトコルでも、TLD の一覧なんかもドメインのところあったりするんですね。このドメイン名は、一体誰が、管理するのかと、保有するのかというような、話にも出てまして、で、これはですね、番号資源の提案に沿った形で最終的に、IANA 機能の運用組織とは独立して、それぞれのコミュニティを持つと。万が一運用組織変えた場合には、この、知財も、そのまま影響なくですね、保有することができるという提案になっています。では、ここまで来た中で、じゃあ移管までの今後のプロセスということを最後にご紹介したいと思います。で、最終的に移管が完了するまでには3つの段階がありまして、実はまだこの第一段階にいます。第一段階の提案を策定するという段階の、かつ、アイアナ機能に関わるところの提案は完了したというところで、まだ、説明責任に関する提案の、完了するのを待つと。で、これが終わるとですね、第二段階として、NTIA による、審査と、それからその審査が終了すると、米国機関による、評価機関、レビューピリオドって言ってるんですかね、というものがあります。で、米国で30営業日、その議会の30営業日を通過して、特に反対がなければ承認になるんですけど、営業日ですので、実質的には、60日から90日ぐらい、かかるだろうと。いうふうに言われています。で、それが通過すると、提案内容に基づいて実装の準備をするというところでですね、この実装も含めて完了が、した段階で移管が進められる。なので、NTIA によって来年の9月まで、契約更新伸びたんですけど、提案の策定が、来年まで伸びたわけではなく、この実装も含めて全部、来年の9月まで終わらせるということがゴールになってきます。じゃあ、米国の政府方面の動向なんですけど、当然提案を提出した後、米国議会での審議というところでですね、政治面での対応が、移管が果たして進められるのかという鍵を握るということになってくるかと思います。で、来年がですね、大統領選挙の時期ですので、もしも今、設定している目標の時期よりも、議会によるその、レビューのプロセスが遅れてしまう場合にはですね、やっぱり、どの党もですね、あまり積極的に変更する、判断をしてしまうと、突っ込みの対象になるので、できるだけ保守的に保守的に現状維持という、対応になっていくというふうに見られています。なので、時期が遅れてしまうと、承認される確率が減ってしまうのではないかということが懸念されています。で、同時にまだこの段階に入っていないですけど、米国の議会関係者 の関心も高まりつつありまして、今年に入ってからすでにですね、議会 の一部 のグループから公聴会が3回実施されてまして、NTI の長官や ICANN の CEO が証人として、面習されていたりします。それからですね、議会 の調査機関であるガバメントアカウンタビリティオフィス、GAO と呼ばれている議会の調査機関に対してもですね、この件 に関する調査報告書の作成を依頼してですね、すでにこの報告書が発表されています。でかつ、ちょうど先月10月にダブリンで行われた ICAN 会議ではですね、共和党民主党の議員が両方参加してですね、まあ、それぞれ の, 立場を見解を紹介したりということもありました。それから米国のメディアの中でもですね、例えばウォールストリートジャーナルですとか、ちょっとすぐに名前忘れてしまいましたけど、まあ、それくらいのレベルをですね、まあ、メジャーのメディアでもカバーされたりというところでですね、政府関係者以外でもメディアで結構カバーされて着目されているというところです。で当然遺憾の当事者である NTI もですね、提案の策定にはの動向には非常に注視していてコミットしてまして、毎回 ICAN 会議では NTI の長官をはじめて複数の担当者が出席していますし、ちょうど1年前10月のロサンゼルス会議ではですね、商務省の長官がオープニングセッションで演説したりというところでですね、非常にコミットを示しているというところです。で、まあ、こういった流れの中で、この JPOPM ですので、番号資源の機能に関する状況を少し深掘りしてご紹介したいと思います。で、まだ、やっぱりその最終的に ICG が提案提出するまで、これ以上進めることはできないんですけど、提案は提出できなくてもできることを進めている状態で、実装準備にもすでに着手しているというところです。で、提案の3つの要素であるサービスレベルアグリーメントの文書も、レビューコミッティのチャーターも公開をしてですね、かつ、番号資源のコミュニティの中の意見募集というのも、もうすでに終了しているというところです。なので SNA はですね、もう ICAN からの、フィードバックを待って、そこで、まあ、双方 RI と ICAN が合意すれば文書がフィックスするというところです。レビューコミュニティについてですね、チャーターに基づいて、今後それぞれの地域ごとに3名メンバーが、各地域で3名、合計15名のメンバーが選出されることになりますので、エピニック地域でもメンバー募集が、かかっていくかと思います。最後に知財についてなんですけど、まあ、この点はですね、この、まあ、知財は、番号資源のコミュニティだけに関わってくることではないのでですね、名前やプロトコルパラメータのコミュニティと調整をして、最終的にどういう実装にするのかということを検討していくということになるかなと思います。じゃあ、こういった、まあ、流れを持っている遺憾提案の意義なんですけれど、冒頭でもお話しした通りですね、12月の国連総会に向けて、じゃあ政府主導で何か具体的な課題に対応していくのが良いのか、民間主導でやっていくのが良いのかと。で、一番その民間主導に対する疑問として、いや、理想はいいですよ。ただ本当にこう具体的に深刻に対策が必要な課題に対して民間主導で本当にやっていけるんですかというようなことが、まあ、疑問の一つとして、まあ、示されているわけなんですけど、この事例がですね、まあ、一つのコミュニティだけではなくていろいろな関係者が関わって連携した形で提示された宿題まあ、課題に対して提案として取りまとめることができたという、まあ、実績実証することができたという意味で、まあ、非常に大きな位置づけを持っているというふうに見られています。じゃあ提案されている監督体制に何が変わるんだろうかということなんですけれど、まあ、当然その先ほどお話した通り運用自体の影響はないんですけど、やっぱり IAMA 機能の実態にもっと即した形態、今それぞれのサービスの提供を受けているコミュニティが独立していて、それらのコミュニティが、まあ、監督するという形になるということで、まあ、専門性も維持されますし、誰もがそのそれぞれのコミュニティの議論に参加できるということで、オープン性も維持されるというところで、今の米国 の, 管理というよりも、まあ、一歩より望ましい形の管理体制になるのかなというふうに、まあ、少なくともこの提案作戦に関わっている関係者は思っているというところです。はい、私からの紹介は以上になります。
はい、ありがとうございます。それでは、質問をお受けしたいと思いますけど、いかがでしょうか。質問のある方は、中央のマイクの方にお進みいただけますでしょうか。質問というか、気づいた点とか。
そう
分なかなかちょっとコメントをしづらいあの内容かもしれないなとは、あの
ご協力を感謝いたします。
藤崎です。さっきから質問してるような気がするんですけど、皆さんぜひマイクの方に来て質問いただければ。ちょっとあのつらつらとさっき気づいたので考えたんですけど、あのさっき奥谷さんのご説明、ご説明のところに3つの、 そのコミュニティというかコンポーネントはあんまり関係ないというふうにおっしゃったような気がしたんですけど、ふと考えてみると全部 IETF を元になっているような気がするんですよね。あの番号試験も結局 V6 にしろ AF 番号にしろ IETF でプロトコルを決めて、それに必要なパラメータ番号をアイアナにお願いしたんだけど、でもその一部をアダヤに投げる。でルートゾーンに関しても例えば DNSX とかやるんで新たなものを追加するなど、ね、全部 IETF を求まっているような気がして、なんかもし例えば新しいものが必要になった時はきっと IETF が出てくるかなっていう気がするんですけど、こういうような感じの議論というか整理みたいなっていうのは話によって出てこなかったりしたのかしらというのはちょっと質問でございます。
あ、まさにあのちょっとマニアックすぎるかなと思って触れなかったんですけれど、あの知財に関する議論の中でですね、番号資源のコミュニティは、IETF の中で持っている IETF トラストという機関があるんですね。でそのトラストで、基本的にその IETF で標準された化された技術についての、まあ、知財というのを管理してまして、じゃあこの IA に関わる知財というのも IETF トラストにあの持ってもらうようにした方がいいんじゃないかというのは、その思想に基づいてあの提案をしている部分です。でこれについてはですね、あのまあ、ICANのコミュニティはいやちょっと ITF トラスト ITF 寄りなんじゃないかと、本当にあの3つのコミュニティに対して公正にあのその知財の管理をするのかというところでですね、ICANの中で知財の弁護士とかあの専門家がいっぱいいますので、ちょっと張り切ってあのいろいろ議論がされているというところではあります。であの、まあ、私の方であの3つ の、 あの機能が独立しているっていう話をしましたけど、もちろんその ITF がルートになっていて、でそこから実際のオペレーションにあの落とし込むレベルだと、例えばその番号資源の何かその分配管理をするときに ITF に何かこう相談をしたりとか、ということはないという意味の独立というところであの言ってたポイントで、おっしゃる通りルートは ITF で標準化されているというところはあるかなと思います。
はい、ありがとうございます。
とあれですよね、 ITF がまたあの番号、名前、プロトコル、パラメータ以外の何かを生み出せばまた一つのコミュニティが生まれるという、そんなものが生まれるのかどうかは分かりませんけれども、我々の知っている範囲で。はい、どうぞ。JPNIC
の前村です。あの、藤崎さんのおっしゃるポイントは非常に鋭くてですね、というのかあのITF がああいうふうに書かなかったら IP アドレスも出てこないし、もともと IP アドレスの源泉管理はやられされているというのもありますし、名前空間もああいうふうに DNS を書かなかったら名前というのも出てこないので、今橘さんが言ったようにまた生み出すのは誰かといったら IPF なわけですよ、きっとね。何かの、 あの資源、論理資源を生み出すという人が誰かとすれば、で案外それはその ICANコミュニティと言われている人たちも意識していないし、どうかしたらあの番号のコミュニティの人たちもあんまりそこまで意識していないんじゃないのかなというふうな気がしますが、 ITF のコミュニティはそれをかなり自意識を持っているんですね。というのがなんかあの端々に結構出てくるので、あの面白いなと思いますし、そういうふうなあの知識があるからこそああいうふうなあのプロポーザル、もう元々からもう確立しているもんなんだからというふうな、言い方もそうですし、その、移管提案をあのし始める前に、実はその元々の、覚書とかその、アイアナアイアナ機能の定義文書とかをガチガチ固めていたっていうのは、まあ、ITF のやり方というのが、まあ、その文化としてそういうのをやらざるを得なかったんだろうと、なんかそういうふうな感じはしますね。 もう まるでこの内容には関係ないところですけども、そういうふうな意識が非常に大きいんじゃないのかなと思って、はい、
立花です、おそらく ITF におけるアイアナプランというワーキンググループの議論というものが非常に淡々としてた印象というのはあるのは、まさにベースは俺たちだという自負があるからこそのなんか議論なのかなというふうに私は実は ITF に出てて感じた側面はあります。もちろん非常によく分かっている方たちが仕切っているので、ある程度の安心を持って見ていた側面と、本当にテクニカル銀行だから向きは関心だったという部分もあるのかなというふうには私は感じましたというぐらいですかね。はい、
おっしゃる通りそういうところもあると思いますし、あとこのところは特に変更がなかったんですよねっていうのは、もうすでに MOU を締結しているので、変更する必要がないという意味で、なんかこういうふうに変えなきゃっていうような議論もする必要がなかったっていうところはあったのかもしれないですね。
ありがとうございます。はい、他に質問ございますか。いかがでしょうか。よろしいですか。はい、それでは、この発表は以上とさせていただきます。お二人さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。